ふれあいネットワーク声の写経羽島ナンバー2312022年11月1日発行所社会福祉法人羽島市社会福祉協議会郵便番号 501-6255 羽島市副次長朝平3丁目25番地福祉ふれあい会館内電話058-391-0631ファックス番号058-391-0632写経羽島は年6回奇数月の発行です。声の写経羽島ナンバー23111月1日号の主な内容は羽島青年会議所と災害協定を締結支えよう子どもたちの活動を日常生活自立支援事業共同募金福祉協力校活動紹介普段の暮らしの幸せを桑原学園羽島市で見つけた地域のお宝ほか地域包括支援センター高齢者総合相談センター児童センターだよりふれあいインフォメーションなどをお届けいたします。写経羽島は共同募金の配分金により作成しています。本紙に掲載の写真の一部は羽島写友会により撮影されたものです。羽島青年会議所と災害時等における協力体制に関する協定を締結羽島市社会福祉協議会と羽島青年会議所は災害ボランティアセンターを設置した場合における支援活動の協力等について定めた災害時等における協力体制に関する協定を締結しました。災害時における同センターの運営や災害現場への指示等を円滑に行うことができるように平常時より連携等を図っていきます。支えよう子どもたちの活動を市内の小中学校などでは総合的な学習を活用し思いやりのある心を育み共に生きる意識を高めることを目指した取り組みが行われています。羽島市社協では学校などで行う福祉教育活動を通して地域の住民と児童生徒がつながる機会を作るため活動をサポートしてくださる方の養成を目的に福祉教育サポーター養成講座を開催しました。講座は3日間の日程で開催受講者は岐阜県社協から福祉教育の動向について羽島市児童センターから児童生徒への関わり方などについて学びました。また福祉施設職員やボランティアグループなどから点字の打ち方や車椅子の操作方法を教わったり筋力の低下を再現するために重りをつけて歩くなどの疑似体験を交えたりしながら障害者や高齢者の理解を深めました。なお14名の講座修了者には福祉教育サポーターとして学校などで行われる福祉教育で活躍していただく予定です。ご存知ですか？日常生活自立支援事業住み慣れた地域の中で安心して暮らせるようお手伝いします。利用できる方認知症知的障害精神障害などで判断能力に不安を抱える方支援内容基本的な支援福祉サービスを利用するまたは利用をやめるための必要な手続き福祉サービスの利用料を支払う手続き住民票の届出等の行政手続きに関する援助追加できる支援年金や福祉手当の受領に必要な手続き医療費を支払う手続き税金や社会保険料 公共料金を支払う手続き、日常的な預貯金の出し入れなどの手伝い、通帳や印鑑、年金証書や契約書などの書類の保管、利用料、福祉サービス利用援助、日常的金銭管理サービス、1時間あたり1000円、書類等預かりサービス、1ヶ月あたり500円。お問い合わせ先、羽島市社会福祉協議会、電話 391-0631。 困った時はお互い様、赤い羽共同募金。10月1日から12月31日まで共同募金を行っています。新幹線岐阜羽島駅前で街頭募金を行いました。10月1日から12月31日まで共同募金を行っています。ご協力いただいた寄付金は主にその地域で民間の福祉施設団体等に配分され、地域のさまざまな福祉活動に役立てられます。皆様の温かいご理解とご協力をお願いします。グッズ募金も受付中、詳細はホームページでご確認ください。皆さんの善意はこのように使われています。社会福祉法人小熊保育園会、小熊保育園園庭木製総合遊具の修繕事業、小熊保育園からのメッセージ、老朽化が進んでいて園児が怪我をしたり溝に指を挟んだりするなどの危険性があった木製の遊具を修繕しました。現在新しくなった遊具で楽しく元気に園児たちが遊んでいます。ありがとうございました。共同募金に関するお問い合わせ、岐阜県共同募金会羽島市市会、羽島市福祉ふれあい会館1階、電話391-0631。福祉協力校活動紹介、普段の暮らしの幸せを、羽島市立桑原学園。すべての人が普段の暮らしの幸せを実現させることを目指して、桑原学園では全教育活動を通してお互いの良さを認め合い、相手の立場を理解し、思いやりの心を育てようと取り組んでいます。毎月1日は響き合いの日、毎月1日を桑原学園響き合いの日とし、朝の会の中で人権に関わる話を全校に放送しています。障害のある人や高齢者だけでなく、さまざまな人の立場や思いについて考えるきっかけになっています。昨年は人権学習の中で6年生が Believe という歌を手話で歌いました。さらにそれを全校に広げ、手話の Believe を全学年が歌えるようになりました。メイク MAKA 活動、メイクとは M みんなで、A 明るい、 K 心と、 E 笑顔を持てるようにという願いを込め、児童生徒会が運営している活動です。1年生から9年生までが自分の見つけた仲間の頑張りや温かい言葉かけなどをカードに書き、玄関に掲示するとともに、放送で全校に良さを広げています。桑原学園では縦割りのグループ遊び活動や全校リクリエーション活動を行っています。異年齢による交流を通して、お互いの違いを認め合いながら思いを大切にして活動することができました。このような活動を通して学年を超えたメイク活動が広がっています。パラリンピックから生き方を学ぶ第2回響き合い集会では、パラリンピック銀メダリストの馬島誠さんの講話を聞きました。障害者と健常者ではなく、みんなで助け合うことが人々を笑顔にすることにつながると、共生の意味について 深く考えることができました。地域の方に支えられて、学園のさまざまな活動は多くの地域の方々に支えられています。前期課程の児童はさつまいもや大豆の種植えから収穫までを地域の方に教えていただきながら共に活動することができました。このような活動ができるのも、地域の方々が畑の除草や耕運機での耕しなどの準備をしてくださったからこそです。小さな種や苗が大きく成長するようにという地域の方の思いは、桑原学園の子どもたちもさまざまな活動を通して大きく成長してほしいという願いが込められています。その思いは子どもたちにも伝わり、きちんと感謝の気持ちを伝えることができました。思いやりの連鎖。桑原学園には1年生から9年生までが活動しています。異年齢による活動や交流が自然とできる良さがあります。支えられ大切にされていると実感することで、次は自分がというように思いやりの心は連鎖していきます。これからも誰もが普段の暮らしの幸せを感じられるように活動していきます。端間市で見つけた地域のお宝。地域には自然発生的な人と人とのつながりや支え合いが存在しています。端間市社会福祉協議会ではこれを地域のお宝と呼んでいます。このお宝が持つ意味を考え、今のつながりを維持することの大切さを意識することで、地域の支え合いに位置づけることができます。竹浜町で発見、パッチワークタンポポ。毎月第2、第4金曜日の13時30分から15時30分まで竹浜コミュニティセンターで活動しています。平成11年に竹浜公民館で行われたパッチワーク講座の参加者がサークルを立ち上げました。現在の会員は10名です。各自が自分のペースで作りたいものを作り、縫い方などでわからないところがあれば先輩に聞いたり、会員同士で教え合ったりしています。みんなの作品を見たり、縫い方を教えてもらったりして、おしゃべりで1時間過ぎてしまうこともある。皆さんいい方で楽しいなどとお話しされます。現在は来年の端間市歴史民俗資料館での展示会に向けて作品作りに励んでいます。生活支援コーディネーターより、皆さんがパッチワークの話や健康の話などワイワイおしゃべりをしている様子がとても印象的でした。またパッチワークは頭と指先を動かす作業になるため、介護予防にもつながると思いました。好きなことややりたいことを誰かと一緒に楽しく、でも自分のペースで行うことが継続するコツであり、元気に暮らす秘訣になると感じさせていただきました。端間市地域包括支援センター、高齢者総合相談センター。長引く自粛生活でフレイル、虚弱になっていませんか？フレイルとは、高齢期に心身の機能が衰えた状態を言います。健康な状態と介護が必要な状態の中間段階で、要介護になる危険が高いと言われています。フレイル、自己チェックをしてみましょう。改訂日本版フレイル基準。半年で2キロ以上の意図しない体重減少、歩くのが遅くなった、ここ2週間わけもなく疲れやすくなった、筋力握力が低下した、握力男性28キログラム未満、女性18キログラム未満、体を動かす機会が減った、軽い運動、体操や定期的な運動、スポーツを週1回もしていない。判定1つから2つ当てはまる人フレイル予備軍、3つ以上当てはまる人フレイル。フレイルは 早めに生活習慣を見直すことで健康な状態に戻すことができます。健康的に楽しく生活するためには、積極的に社会参加、運動習慣を持つ、栄養価が高い食事をしっかり噛んで食べるをバランスよく実践していきましょう。地域包括支援センターでは、高齢者の皆さんの介護、健康や福祉、医療に関するご相談を受け付けています。お気軽にお電話ください。鹿嶋市地域包括支援センター、高齢者総合相談センター、電話 394-2521、 鹿嶋市福祉ふれあい会館1階。児童センターだより。児童センタークリスマス会、親子で楽しみましょう。日時12月8日木曜日、10時30分から11時30分。場所児童センターアリーナ。内容科学遊び、サンタさん登場。対象乳幼児と保護者。定員25組。参加費乳幼児1人につき100円。申し込み期間11月4日金曜日から17日木曜日。申し込み方法、開館時間内に専用申し込み用紙に記入し、児童センターの申し込み箱に入れてください。定員以上の申し込みがあった場合は公開抽選を行います。遊び軽食、日時12月3日土曜日14時から15時。内容クリスマスクラフト。予約11月8日火曜日から1月7日土曜日14時から15時。内容カレンダー作り。予約12月6日火曜日から。定員なり次第締め切ります。対象小中高校生10名。参加費無料。鹿嶋子育て支援チームの活動、子育て講座、日時11月24日木曜日10時30分から11時30分。場所鹿嶋市福祉ふれあい会館2階。講師三上博子先生。お問い合わせ電話 090-3447-8082 馬場。お気軽にご参加ください。12月の子育て講座はお休みします。ハッピーサロンコーナー。11月12月の行事予定。みんなでクラフト、スノードームカード。11月9日水曜日、11日金曜日クリスマスハウス。12月2日金曜日、7日水曜日健康チェック、身長体重測定。11月10日木曜日、12月1日木曜日おもちゃ病院、おもちゃの修理をしています。11月16日水曜日、12月21日水曜日お誕生日手形スクラップブック。11月生まれ、11月18日金曜日、12月生まれ、12月14日水曜日読み聞かせ講座、かりんとうさんと遊びましょう。1歳以上の親子向けヨガ。11月24日木曜日ハッピーサロンクリスマス会。12月9日金曜日はいいね雪だるまのちぎりへ。12月13日火曜日、15日木曜日、時間はすべて10時30分から11時30分。おもちゃ病院は10時から12時。行事はすべて予約制で参加費は無料です。おもちゃ病院は部品代が必要な場合があります。将来子育て支援活動に携わりたい方も見学体験していただけます。お気軽にお問い合わせください。新型コロナウイルス感染防止につき、行事を延期または中止する場合がありますのでご了承ください。変更がある場合は児童センターホームページでお知らせします。お申し込みお問い合わせは鹿嶋市児童センター、 鹿島市福祉ふれあい会館4階、電話 391-1226、 ファックス番号 391-1622。 休館日毎週月曜日、第1、第3日曜日祝日。ふれあいインフォメーション、成年後見制度をご利用ください。こんな困りごとありませんか？理解できないのに高額な契約を結びそうになった。認知症や知的障害で入院や福祉サービスの手続きが難しい。成年後見制度とは、認知症等により一人で決めることができない人や不安のある人に対して成年後見人等が契約や手続き、財産管理などのお手伝いをする制度です。鹿嶋市成年後見支援センターでは制度に関する相談等を受け付けています。お気軽にご相談ください。鹿嶋市成年後見支援センター、電話 374-0003。 みんなで一緒にボッチャの体験をしよう。ボッチャとは、木曜球に向かって赤、青の球を6球ずつ投げ、どれだけ近づけるかを競うゲームです。障害のあるなしにかかわらず、子供からお年寄りまで未経験でも楽しむことができるボッチャ、一緒に体験してみましょう。日時11月26日土曜日、13時から14時30分。会場、鹿嶋市福祉ふれあい会館2階、地域ふれあいスペース。対象、市内在住、在勤、在学の方。定員30名程度、申し込み順。参加費無料。申し込み締め切り、11月18日金曜日。お申し込み、お問い合わせ先、鹿嶋市社会福祉協議会地域福祉課、電話 391-0631、 ファックス番号 391-0632。 募集、福祉関係当事者団体助成金、女性希望団体。福祉関係の当事者団体が令和5年度にその会員を主な対象として行う研修会や交流会などの経費の一部を助成します。対象、鹿嶋市内に活動拠点のある障害者等の当事者団体。助成額10万円上限。申し込み方法、12月2日金曜日までに本会まで申請書をご提出ください。備考、申請書は本会窓口およびホームページにあります。助成対象となる団体の要件や対象事業団については本会事務局、電話 391-0631 までお問い合わせいただくか、ホームページでご確認ください。ありがとう、あったかハート。社協会費のご協力、法人事務所団体会費、有限会社の同会と有限会社 NUK、 有限会社日暮新聞店、株式会社魚活、純不動継承略、8月1日から9月30日まで。本会への寄付匿名1件、8月16日から10月15日まで。鹿嶋市福祉ふれあい会館案内、1階、鹿嶋市社会福祉協議会事務局、鹿嶋市福祉ボランティアセンター、鹿嶋市成年後見支援センター、ふれあい介護支援センター、鹿嶋市地域包括支援センター、2階、地域福祉活動センター、3階、鹿嶋市発達支援センター、発達教室もも、相談室もも、4階、鹿嶋市児童センター。以上で、ふれあいネットワーク声の社協鹿嶋、ナンバー231、11月1日号を終わります。